浮世絵その3、ゴッホと浮世絵。浮世絵は江戸時代、日本と唯一通商を行っていたオランダを通してヨーロッパに渡りました。陶磁器などを包む緩衝材として使い古しの浮世絵が使われていたのです。フランスの画家たちはこのくしゃくしゃになった絵を見つけて大変驚きました。それまでのヨーロッパの絵画とは全く違ったものだったからです。さらにパリ万博が行われ、日本の工芸品が出品・展示されたこともあって、日本ブームが起こりました。これがジャポニズムです。ジャポニズムに心酔した画家たちはたくさんいたのですが、中でもゴッホは熱心な浮世絵コレクターでした。当時、ヨーロッパでは浮世絵は大変高価なものでしたが、ゴッホは貧しいにもかかわらず、500点近い浮世絵を集めました。特に歌川広重が好きだったそうです。日本に憧れて、日本に行ってみたいと夢見た彼は、南フランスに引っ越しています。暖かい自然豊かな場所に行けば、日本人のように生活できると考えたのです。弟のテオに宛てた手紙には、ここにいるとまるで日本にいるようだ、とか、日本人のように描けるような気がする、などと書いています。有名なひまわりはここで描かれました。ゴッホは浮世絵の模写をしました。面白いのは、自分が模写した浮世絵の周りに漢字を書いているところです。本物の浮世絵よりももっと日本的にしたかったのでしょう。自分の作品の背景にも浮世絵を描き込んでいます。有名な作品が丹木井爺さんという絵です。ゴッホが描いた花咲くアーモンドの枝という作品はまるで日本の絵画のようです。日本にはゴッホのファンがたくさんいますが、もしかするとゴッホの作品は浮世絵を見ているような懐かしい気分にさせてくれるのかもしれません。